日本広告審査機構 JAL にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JAL で検索ください。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネル、ホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
新年明けましておめでとうございます。西村豊子です。
明けましておめでとうございます。ラジオ大阪の原田俊晴です。新しい年2022年令和4年が始まりました、
はい。
中のこのカレンダー1枚変わるだけで、普段の月はそうでもないんですが、やっぱり12月から1月となると気持ちも新たに変わりますね。
変わりますね、新しい年やなって、
はいはい。どうですか、気持ちとしては。その新しさというのは、
新しさ、そうやな。
困った質問してますが、
はい、特別何ってはないです
よ。ないんですが、
今年はちょっと体力作りに励もうかなって思って、
いいことです、いいことです。
もうだってずっと、だって引きこもりみたいな生活をしてるので、
ずっとね家の中にね、はい、特にまあコロナ禍でしたから、なかなか外へ出づらいということがあったんで、今まあちょっとだけ収まってます。
そう、
まあ、オミクロンもあるんでちょっと怖いところはあったりはするんですがね。
うん、だからまあちょっとだけ、
はい
はい、歩こうかなって思って、
ね、はい。西村さん一番、苦手としてる運動というところに、目標を置いたみたいで、でもね大事なことですからね。
そうなんです。
健康を保つためにはやっぱり歩くという、ね、ところから。ただあの視覚障害者の皆さん、歩くということ自体が、この行為自体が大変だということがありますからね。
そう、一人でね、なかなかっていうところもあるんですけど、それこそまあご協力いただいて、
はい、
まあ、ご近所とか長井公園とか、まあ、ちょっとお散歩できればいいなって思って。
なるほど、頑張ってくださいね。
はい、
はい。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今年も一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、2022年最初の話の目薬ミュージックソンですが、
はい、
12月の24日から25日、24日の正午から25日正午にかけまして、目の不自由な方へ音の出る信号機をということで、第46回ラジオチャリティミュージックソン、ラジオ大阪で放送をさせていただきました、
はい。
今日はこのミュージックソンを振り返って、
はい、
その成果なりというのをですね、ご紹介していこうかというふうに思っております、
はい。
まず、皆さんにご協力いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございましたと言いながら、一応募金活動は今月末、1月の31日まで続いていくんです。
はい、
まあ、11月の1日に始まって1月の31日まで、その中心となるのが、まあ、12月の24日から25日の20時間の放送ということになるわけなんですよね。
はい、
で、まあ、25日現在です。12月です。12月の25日、あのミュージックソンが終わった正午現在の募金総額が入ってきておりますので、
はい、
ここでご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
12月25日の正午現在で4000飛んで23万1272円でございます。ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。
は
い、
全国、日本放送という東京にあります放送局をキーステーションに、11局の放送局が力を合わせて、
はい、
4023万1272円の、まあ、募金があったということなんですよね。大変ありがたいことです。
はい、
まあ、 このお金で音の出る信号機をはじめ、はい、視覚障害者の皆さんのさまざまな環境を良くしていくお金に役立たせていただくことになっております、
はい、
でさっきも言いましたがまだ募金活動は1月末まで続きます、はい、で正確に集まったお金、全て集まったところは2月の初め、はい、ラジオ大阪の各ワイド番組で、その募金総額は発表させていただきます。
はい、
改めて、この番組でも当然募金総額、はい、2月に出ますので、
はい、
出た時点でご報告はさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。でも嬉しいですよね、
はい、
こうしてね、たくさん集まったということで、はい、カレンダーをね実はたくさん買っていただきまして、はい、2022ラジオ大阪カレンダー、
はい、
このカレンダーの制作費と経費を除く全てが音の出る信号機に行くんですよというお話をさせていただいたんですけれども、
はい、
このカレンダーまだ販売はしております。年が変わっても、またちょっと販売は続きます。ただお電話での販売はなくなりましたんでホームページを通じての販売ということになります。
あ、そうなんですか。
はい、ホームページでラジオ大阪で検索していただきましてトピックスというところを見ていただきましたら、
はい、
トピックスというところがありますんで、
はい、
ここにエムソン関係の言うたらいくつか出ておりますのでそこをクリックしていただいたら中に入っていろんな情報が出てきますので、
はい、
よかったらラジオ大阪のホームページからトピックスというところここをクリックして中身見ていただけたらと思っております、
はい、
でね、あとクラウドファンディングというのもさせていただいておりましてこれも1月の31日までやっております、
はい、
募金特設サイトというのがあります、ラジオ大阪のホームページトピックスから入っていただけたらありがたいなと。カレンダーまだ売っておりますんで、
はい、
すいません。
よろしくお願いします。
もうちょっと積み上げたいなと、
はい、
思っております。一機でも多くの音の出る信号機をということで呼びかけておりますので、はい、ご協力のほどよろしくお願いをいたします。
ち
なみにカレンダーは一部1000円です。は
い、
送料も税金も全部込み込みの1000円ということでございますんで、はい、お買い上げいただけたら嬉しいなというふうに思っております。さあ、そういうことで、他にもね、ご協力いただいたところもたくさんありまして商店街も大阪の駒川商店街と千林商店街、
はい、
こちらの商店街、
はい、
お店にしましても200軒を超えるお店がずらっと並んでいる、
はい、
大阪では三大商店街のうちの2つですからね、
はい、
この2つに実は募金箱を置いていただいておりまして
毎年置いてくださってますもんね、
はい、赤い小さな募金箱なんですが、
はい、
これ千林商店街駒川商店街ではこちらの方も1月の31日まで、
はい、
募金箱置いてございますので見かけましたらお釣り5円でも10円でも結構でございますので入れていただけたら幸せかなというふうに思っております。はい、私としてはさらにちょっと商店街いろいろこう募金箱置いていただくところを増やしていきたいなというふうに思っておりまして、
はい、
現在個人的に活動中でございます。一つ増やそうと。
ありがとうございます。
まだまだ決まっておりませんが、
うんうん、
今交渉中なんですよ。また決まりましたらご報告をさせていただこうと思っているんです。
そうなんや、楽しみです。
はい、
ありがとうございます。
いやまだ決まってませんので
さっきお礼を言ってください。頑張ってください。
こうしてね、皆さんの協力があってこそということで今年のラジオ大阪の実は、テーマがありまして、
はい、
このミュージックソンのテーマはみんなの力で with エールというのがテーマだったんです、はい、みんなの力で with エール、まさにこうして募金が集まってくるのは皆さんのお力ということですよね。さあ中身の話なんですが、ミュージックソン、去年はですね東京2020パラリンピックがありました、
はい、
そこでこのパラリンピックがあってだということからですね、選手活躍された選手の皆さんのインタビュー、取材をさせていただいて、
はい、
どんな活躍だったか、どういうふうに頑張ってこられたのかというあたりを聞いております、
はい、
そのあたりをちょっと一曲挟んでお届けしたいなと思っております。
はい、
正月この曲流れてまいりました。サザンオールスターズです。素敵な夢を叶えましょう。
愛することはなぜに止めどなく平平多分とはみんな Alone again 手を取り歌に込めて語り合う Ready この頃はいつも声なきハリデー夏のように咲く花火が僕たちを繋ぐ最後の絆だと誰かが言ったお互い素敵な夢を叶えましょう心の扉を明日へと開いてもう一度輝く星のように Let me wonder 暗い夜空にまた一つ秋が流れた足取りも平平多分友の目は Hello again まだ見ぬ青い空を飛ぶために Ready 降りしきる雨も闇みそな Holiday あるがママにこんな愛し人がいて時は流れと輪の海へ定めは巡るお互いに出会えた場所へ帰りましょう地平の果てまで翼を風のサクソフォンが鳴い
ラジオ機の皆さんに素敵な夢が今年叶いますようにという思いでサザンオールスターズ素敵な夢を叶えましょうお届けいたしました。さあ、まあ、この番組で出ていただく方は本当に一生懸命頑張ってこうなんか一つ目標に向かって夢を叶えていこうという方、まあ、そういう方をまあ取り上げて お話はさせていただいてますよね、
はい、
そういう方の頑張りというのは聞いてて本当にすごいなって西村さん思いますよね、うん、
はい、いつもすごいなって、はい、感心させられてます
ね。え、まあ、逆に言うと私たちも頑張らないといけないなという思いが出てきますよね。
出てきます、
うん、で、さっきの話に戻りますが、ラジオ大阪の去年のミュージックソン12月の24日から25日にかけては、はい、パラリンピックの選手の皆さんを取り上げさせていただきました、
はい、
でこのパラリンピックどういう選手とお話をさせていただいたかといいますと、まずマラソンで金メダルを取りました道下美里さん、
はい
はい、あの道下さんと私お会いしたのは大阪国際女子マラソン、この番組でももう10年ぐらい前に、ね、はい、出ていただいたことがあったんですが、はい、ほんと可愛らしいお嬢さんという感じ。
そうですよね、そんなに体小さい、はい、
小さいんですよ、すっごく小さいんですよ、
うんうん、
で、去年のね10月ぐらいに一度ね、あの長井の陸上競技場で私直接またお会いしたんですよ。久しぶりだったんですがね、
はい、
もう全然変わりなく、
変わりなく
可愛らしい感じでえ、ただお年はもう44歳なんですって。
え、もうそんなら出てますか。
はい、そうなんです
って
。
もっと若いのかなって思ってた。
いや、もう全然変わりないんですよ。そんなお年に全然見えない、
はい、
方なんですが、その道下さんは見事そのね金メダルをお取りになったと、はい、でね、お話聞いてびっくりしたんですが、
はい、
道下さんがマラソンを始めるきっかけはダイエット目的やったそうです。
え、そうなんや。
そうなんですね。そこがスタートだったそうですよ。
それでも続けられた
ん
や。
そうなんです。ダイエット目的でよう 42.195キロ走るなというふうに思うんですが、
はいはい、
まあ、前回がね銀メダルだったんで、それがねものすごく悔しかったんですって。
ああ、そうなんや。
で、まあ東京ということもあって絶対取るぞというそんな気持ちでいたということで、しかも周りもね応援いろいろしていただいたそうなんですよ。だから覚えてありますかね、あの道下さんが、金メダルを取った時表彰台に上がる前だったんですが、そのメダルを実はあの、最初にかけたのは伴走者やったんですよね。
そうなんです。
伴走者にかけられたんです。自分にかける前に伴走者にかけたっていうのはどういうことだったんですかというふうに番組の中でお聞きしたらですね、あのみんなで勝ち取ったメダルだと思ってるので、私一人のもんではないので、まずは代表して伴走者へと。あの視覚障害者の方がマラソンを走るとき、うん、どうしてもこの伴走者っていう、一緒に走っていただける方が必要なんですよね。
そう なければ走れないんですよ、はい、逆に。
もっと言うと、うん、やっぱりこの伴走者との相性だとか、はい、そういう息遣いというのも大事になってくるんですよね、
はい、そうなんです、そこがなくては絶対、うん、成り立たない
んですよね、
はいはい、
で、まあ、みんなで勝ち取ったということで伴走者の方に代表してメダルをかけられたっていうふうなお話なさっていらっしゃいましたね。
嬉しかったでしょうね。
いや、まあ、そうですよね。柔道100キロ級の松本義和さん、あの、はいはい、これパラリンピック出られる前にこの番組にもご出演いただきました、
はい、
もう大阪のおっちゃんです、
はい、
本当に
もう年なんですけどっておっしゃってましたけど、
はい、59歳でいらっしゃって、はい、でシドニー2000年シドニーの時はメダルを取りになって、はい、でアテネの時には旗手をお務めになったという方だったんですが、そっからねちょっとなかなか代表に選ばれなくって で年を重ねていってもう無理かと思っていらっしゃったんですが、東京やと、
あ、やっぱりな、東京ね、
日本でやるんや、うん、なんとかここは代表にということで頑張ったというふうにおっしゃってましたね、
はい、うん、でも出れてよかったですよね。そうです
、まあ、残念ながらメダルには届かなかったんですが ね、あの帰って子供さんがお父さんに言った言葉が、うんうん、お父さんなんかもう基本的な形で倒されたなって言われたらしいんですが、でも頑張ったねって最後に声かけてくれはったって、
うん、嬉しかったよね、
いうふうにおっしゃってましたね、うん、なんか教科書のように、そうそう教科書のように倒されたねっていうふうに言われたっていうふうに言うてありました。
あ、そうです、
もう一方西島美穂子さん、
はい、
マラソンなんですが 66歳でいらっしゃるんです。
そうなんよね。
しかも8位入賞ですよ。
はい。すごい。
どう思います皆さん。え？66歳8位入賞ですよ、
うん、
ああ、あの西島さんはもう十数年前、
はい、
ラジオ大阪で私がお昼の番組担当してる時に、あのちょうど 大阪国際女子マラソンがあって、そこにあの視覚障害者の方が出場なさるというところから番組を上げて応援をさせていただいたんですよね、
はい、
でその時に西島さんがおっしゃったのは、私見た福井の方なんですよ、はい、大阪で誰も知られてないのに、もうあちこちから西島さん頑張ってっていう声が、
はい、
もう走ってる時あちこちから飛んだと、
はい、
それに驚いたと、でそれに励まされたというふうにはおっしゃってましたけれども、
はい、
で最初ね、あの大阪国際女子マラソンを走るとき、男性の伴走者はあかんと認められなかったっていうことがあったんですよ。
そうなんや。
はそこからのスタートなんですよ、言ったら。
あ、
いろんなことを、まあ、乗り越えて、
はい、
今があるということですね。あの西島さんご自身は、まあ、福井にずっと住んでいらっしゃって、今も福井なんですが、
はい、
福井の川があるんですが、そこのところ堤防をずっといつも走っていらっしゃる。ただね、はい、あの雪の時は走れないんですって。
まあね、
はい、うん、でもあの西島さんぐらいになりますと、毎日走らないとやっぱり維持できないものがありますんでね、
はい、
この辺もやっぱり乗り越えて頑張っていらっしゃる、はい、ということですよね。
はい、
まあ、あのそれぞれ皆さん、選手の皆さん、去年頑張りはったということです、はい、で何といってもオリンピック、パラリンピックというと、この番組では酒井響樹くんです、中学3年生、
はい、
ドラムを叩くドラマーの酒井くんですが、
はいはい、
なんと東京オリンピックの方では、うん、日本の旗を持って入場されたということですよね、はい、入場行進に参加した、しかも日本の国旗を持ってですよ、
すごいな、
はあ、そしてパラリンピックでは演奏ドラムの方で参加したんですよ、
う
ん、
はい、そうでしたね。
であの酒井響樹くんにもスタジオに来ていただきまして、はい、生でお話をお伺いしましたが、オリンピックとパラリンピックをつなぎたかったっておっしゃってましたね。
あ、
なかなかね、両方出れる方っていらっしゃらない。
そうでしょ、
ないんですよ。
うん、
まあ言うても選手で出てるわけじゃないんですが。
あ、そう、はいはい。
じゃないんですけれども、そこをつないだっていうのは、やっぱすごいな、うん、
すごいね。
中学3年生ですよ。
すごい。
でしょ？まあ、これからどんな活躍を本当にドラマーとして見せてくれるのか、
うんうん、楽しみですよ、
ね、いや楽しみですよね、うん、まあ、この番組では小学校4年生からのお付き合いをさせていただいて、
そうちっちゃかったんだよ、
なんとね、中学入って十数センチ伸びて、もう大きな、大きな、もう少年と言ってもいいぐらい、
でも身長もだいぶある、160ぐらいはある
のかな、ありますね、それぐらいになってきてますね。
だって最初なんか、うん、ドラムに隠れてって見えない、
そう、そんな感じで叩いてました、
どこどこで叩いてるの、
その通りです、
っていうぐらい、なんかちっちゃかったんが、なんか思い出されます
よ、どんどん成長していくもんですね、うん、楽しみですよね、
うん、
ということで、まあ、こんな感じでミュージックソンをお送りしたということです、
はい、
ちょっと振り返ってみました、募金活動は1月の31日まで続くということです、よろしくお願いをいたします。ラジオ大阪のホームページご覧ください。この方も、パラリンピックでなんとか歌を歌いたいということで、この曲で頑張ったわけです。
そうなんですよね。
この曲でお別れです。お相手は
西浦太郎子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。栗山亮太さんでリアルビクトリーです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今へるを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆく。君のハート、その差、それがリアルビクトリー。
目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティーミュージックソンに、今年もたくさんのご協力をいただきありがとうございました。目の不自由な方の生活に欠かすことができない音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるための東梁石基金への募金は1月31日まで受け付けています。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
皆さんご存知ですか？産経新聞社のニュースサイトにラジオ大阪の番組情報が掲載されているんです。その名もチェックラジオ大阪、毎週木曜日更新です。産経新聞社のニュースサイトには政治、経済、国際、社会、スポーツ、エンタメ、災害情報などの速報記事と解説記事が掲載されています。